6センチネットラジオ、ロクラジ。沖縄県に続いて、奄美地方も梅雨明けだそうですね。
お、早いね。
はい。まあ、ということはですね、縦に長い日本列島、これから、東北の方にね、まあ、梅雨、梅雨前線みたいなのがやってくるんですけれど、何やら今週はね、ちょっとお天気が、九州地方を含め、また、なんか強いね、この間あった、大量の雨の予報みたいなのが出ていて、それはそれでまたね、ちょっと気をつけて、天気予報なんかね、最近よく見るようになりましたが、気をつけて過ごしていただきたいと思います。なんて、時事から始まりました。6センチがお送りするネットラジオ、ロクラジのお時間となっております。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
このロクラジは毎週6のつく日に更新しておりまして、本日は2023年6月、の26日となっております。ロクラジは第
436回、
そんなにやってますか。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
はい。
東京も暑いけどさ、私先週ね、北海道に帰っていたんです。2泊くらいしたんですけども、ね、そこでですね、びっくりしたよ。もうね、旭川空港に着いたんですけどね、もう29度だったの。
29度。あ、高いですね。北海道ってまだまだこの時期、桜はもう咲いてないの？
桜
はさ、なんかずれてますよね。
そうね、でも、まあ、桜はもう終わってるかな。菜の花も終わってるかな。
菜の花も終わって、
で、大体道端にはルピナスって言ってね、
ルピナス、
なんかね、つくしみたいな、大きいつくしみたいな形をした、お花がいっぱいその縦にブルーっとこうくっついている、紫色とかピンク色とか、ルピナスがいっぱい咲いていましたね。
僕もね、何度かキャンペーンやライブなどでね、北海道行かせてもらっておりますが、北海道はね、なんつったってあれじゃないですか、この短い夏とは言われながらも、夏も非常に過ごしやすい。
そう、夏だけね、
いい環境と、ね、言われている中、この時期、
そう、
もう29度。それは何、空港が、
空港、旭川空港が、で、なんか湿度もあるしさ、東京出る時より、着いた時の方が暑く感じるぐらい。
それ、行ってたのは、いつ頃だったんでしたっけ？
先週ね、行ってきました。
先週むしろね、関東、東京の方はね、なんか曇り空の、パッとしない代わりに、気温も低いみたいな。先週終わりからはね、随分寝苦しく、夜もちょっとね、気温上がってきまして、
夏っぽいもんね。
はい。いよいよエアコンドライで、ちょっと入れたりしながらタイマーで寝るみたいなね、もう始まったかと、そういった今日この頃いかがお過ごしでしょうか。時事的な
戻ってきた
感じになっておりますが、そう、北海道行ったんですよね。だからね、山田さんね、
行ってきました。
このライブの合間を、
そう、
ワンマンライブも終わったということで。
そうですね。まあ、一段落でもないんですけども、なんて言ったってね、このコロナ禍でね、何年も、行けてなかった。で、祖母がね、施設に入ってるんですけども、その施設に入ってすぐコロナ禍だったんですよ。
そうなんですか。
だから、会いに行けてなくて全然。
ああ、そういった方ね、多いでしょうね。
で、まあ、面会もね、ずっと、なんて言うんですか、中止というか、しちゃダメよ、みたいな。 なってたから、
それはね、まあしょうがないところもあるにせよ、うん、なかなかねそれね、うん、会えないっていうのは辛いね。
そうで、今はですね、あの30分、あ、25分かな、うん、あの面会ができるよと、なんかルールが変わったのね。
決まってんだね。
そうで、まあ、うん、ルール変わったし、でも会えるんだったら、うん、行こうと思ってですね、ばあちゃんに会いに行ってきました。で、まあ、親戚からですね、ちょっとボケがね、始まってね、まあ、ちょっとわかんないくなってるかもよ、ぐらいの感じは、うん、話はもらってたんで、はい、まあ、覚悟はしてたんですけどね。
聞いていいのかな？おいくつなんでしょうかね。もう
98?7?8?
いやー、そうですか、うん。むしろお元気で。
そうね。うん、そう。で、まあ、ちょっとね、わからないかもよって言われつつね、うん、実際に会いに行って、あっちゃんだよと。まあ、ばあちゃんは私のことあっちゃんって呼んでましたから、はい、あっちゃんだよ、東京から来たよと言ったらですね、やっぱりもうわからなかったですね。
あ、そう。
でもなんか悔しくてですね、うん、ずーっとね、大声で耳元でね、東京から来たよ、あっちゃんだよとか言ってずーっと言ってたのね。うん、そしたらね、20分過ぎぐらいにね、あっちゃんかいつって、うん、おー反応があったってなってですね、うん、一緒に母もいたんですけども、はい、それと同じタイミングで、あ、むつこかいって、うちの母はむつこって言うんですけど、むつこかいとか言って、わかったんだっていうことでね、うわーってなって、すごい嬉しくて。
それはね、嬉しいよね。うん、
で、まあ、そんな会話はね、そんなできないんだけど、でもなんかこう、うん、なんだろうな、私を認識してくれたっていうのがすごい嬉しかったし、それをまたうちの母がね、すごく喜んでくれてさ。
まあもしかしたらね、うん、あれですけどね、山田さんがもう20分もずっと耳元で言っていたのが辛くて、これは一芝居打とうとね、そのおばあちゃんがね、思われたのかもしれないね。
可能性ある。
正直、うん、よくはわからないけれど、これ分かったと言わないとずっと続くのかなみたいなねことがあったのかもしれないけど、 それにしてもね、うん、それは嬉しいよね。
嬉しい。で、最後はね、嬉しかったよってね、うん、言ってくれてね、なんていうのかな、目覚めたというか、やっとこう会話ができるかなぐらいになったタイミングでもう時間来ちゃうみたいなね。25分、
無情にも。
そうなんですよ。で、なんか切ないなと思いながら、でも嬉しかったよって言われて、うん、まあ嬉しかったよって言われた瞬間、ちょっと涙がね、ははって なりましたけども、なんか、
ね、
でも、あ、来てよかったな、東京からね、まあ、25分のためにっていうのもあるかもしれないけど、私はその25分がすごく濃いというか、うん、幸せ25分だったなと思ってね。
あ、そうですか。意味ある。
うん。
北海道だったんですね。
そうね。うん、で、まあ、久々にね、妹にも何年ぶりか ?5 年ぶり、うん、ぐらいにね。
妹さんに。
そうそうそう。妹もね、妹は北海道にいるんで、その妹にも会いまして、うん、もう40年ぶりぐらいに登別温泉に
行ってきました。登別温泉って北海道の温泉なんだ。はい、聞いたことはある、有名ですよね。
そうそうそう。まあ意外とその千歳空港とか、うん、まあ札幌あたりから近いんですよ。はい、
うん。
うん。で、そこに行ってですね、でっかいホテルにですね。
登別温泉って、はい、温泉何色なの？
あ、ね、白濁しているっぽいのもあるし、うん、すごい鉄が多いお風呂もあったりして、うん、で、こういう効能がありますよ、みたいな。うん、いろんな、お風呂によって効能が、あったよ。なんかさ、種類があったよ。
ね、うん、僕はおそらくは、温泉の粉、
うんうんうん、
お風呂に入れるやつ。はいはいはい、でしか登別温泉って味わったことないんですけれど、うん、それって何なの、うん、なんか滑らかとかそういうのあんの？
あ、柔らかくて滑らかで、うん、ちょっと白濁してる感じで、うん、だから温泉の素、その粉もさ、登別温泉みたいな名前ついてるやつ白くない？多分
本当にどれが白でどれが黄緑色のやつで、うん、はいはい、とかよくわからないんですけれど、うん、そうなんですね。
そう、まあ温泉自体が何年ぶりでしょうっていうくらいですから。
どの辺にあるの？登別って。
だから千歳から、そうだな、車で
千歳空港って、うん、どこにあるの？北海道。
持つと 北海道の持つところより、
バカリズムさんのね。
そうそうそう。よりちょっと右上ぐらいかな。
ちょっと右上、
はい。持つところより。だから全体では左下近くかな。
左下、函館近く、
うん、函館、近くもない。函館はだって持つとこだから。
あ、そうなんだ。
うん、そうそうそう、そう。
持たないけれど。なるほどね。ちょっと左下方向。
そうそうそう、ちょっと左下方向かな。そうそうそう。で、まあ、温泉に行くって、温泉に浸かるっていうのがね、もう何年ぶりかだしさ、いや、しかも40年ぶりぐらいのは、ほのぼり別温泉でさ、もうすっかりはしゃいじゃって、妹と一緒に。
40年ぶりですか。
そう。いいね、熊牧場とかがあるんですよね。だからちっちゃい時はね、熊牧場に行って、熊をね、見て、ものすごい怖かったという思い出が。
熊牧場ってのがあるんだ。
そうそうそう。
熊牧場ってさ、熊を、その、
いっぱいいるよ。
牧畜して、何をいただくの？
いただくって何？
あのさ、牧場ってさ、だからこの畜産じゃないか。ね、ということは、熊を飼育して何かを、ね、牛乳だって、牛だったら牛乳とかね、
そうね、
あるでしょ？
特にないかな。
熊を飼育している、とこ。
そうで、はい、よくほら熊が出るって北海道でさ、熊注意なんてあるじゃない、
ね、
であれってやっぱり親子で熊がいて、でお母さんはやっぱり大人で凶暴だからって言って、まあどうしてもね、あの天国へ召さなきゃいけないみたいなことはあるけど、その子供たちはどうしようかっていうので熊牧場に預けられたりとか。
ああ、なるほどね、
なんかそういう風な運営もあるみたいだよ。
はいはいはい、そうなんだね、
そうそうそう、まあそんな登別にね、行ってさ、妹とまあ5年ぶりですから、たまった話がありましたね。
あ、そう。
だからやっぱ近況報告って言ってもさ、5年分ですから、
はい、
まあいっぱいありますよね。
まあそうだよね、まさしくね、先ほどおっしゃられたように、このコロナ騒動の、
そうそうそう、
ね、全くまたいでのこの5年ね、
そうそうそう、2人でワイン1本開けたしね、ペロペロになりましたけれどもね。でもなんかそれが非常に楽しかったですね。
あ、それは良かったですね、
はい。まあ、次はね、その妹とね、あの函館に行こうという約束をね、しましてね、函館にいい宿があるということでね、あ、では次は函館で会いましょうという約束をね、してまいりましたけれども、
ね、なかなかね、はい、この、年齢重ねていくとね、はい、この兄弟関係とかもね、それぞれあの事情が変わったりとかしてね、
そう、
なかなかあれになりますけど、やっぱ仲いいんですね、妹さんともね。
そうね、全くその昔からちっちゃい頃からね、はい、その住む世界が違うんですよ、それぞれ、
はい、
で妹の仕事とか、まあ学校とかもそうだったし、はい、その私がまあ音楽やるとかさ、ピアノ弾くとかさ、妹そういうの全然興味ないし、
あ、そうなんだ、
妹はもうなんかスポーツだったりとか、まあ今はね、カメラ写真を撮る仕事をしてるんだけども、だから全然違うから、全然交わらないからいいんだろうね。
なるほどね。いろんなね、あの、なんだ、情報の出元がね、
そうそうそう、
全然蛇口が違うから違う飲み物飲めるみたいなね、
なんか言い争うこともないじゃん、だって知らないから、へーっていう、
なるほどね、
いう話じゃない？
はいはい、
そうそうそう、だから、ね、
いや、いいことですよ、
だから充実したね、北海道旅行といいますか、北海道でございました。もうね、コロナ禍が、まあ、なんだろう、コロナ禍が明けているという言い方は間違いなのかもしれないけれど、
なんかね、今日のニュースではね、第9波がね、始まっているとかでね、9つ目の波なのかと思ったりもしましたけどね、
まあね、もう飛行機でも、まあ、街でもね、マスクしてる人やっぱ少なかったですよ。
まあ、気をつける場所、そうじゃない場所、みたいなのを ね、ちゃんと分けて、なんか生活していくっていうスタイルに徐々に変わってきてると。
でもなんか嬉しかったよ。あの旅館とかもさ、混んでたし、なんか、あ、人がいっぱいね、楽しむ時間を持ってるみんながっていう感じがしてさ、なんか嬉しくなりましたけどね。
まあね、それぞれいろんなご事情ございますから、そのご事情に合わせてね、なんとかこの住みやすい日常を、ね、徐々に取り戻していくといったような状況なんじゃないでしょうか。よかったね、山田さんのそんなですね、なんというか、 すっきりとした、この梅雨に効くにも非常に爽やかめな、
爽やかめな、
塩とレモンでさっぱりいただくような、そう、シュッとこの後味も消えるような、そんな話題を、この、まあ、ある意味、ロクラジらしからぬ話題をいただいたので。
らしからぬかな？
それに続けて僕が話すような塩とレモンの話題はございません。僕がメモってたのは、ストリートファイター2って、なんか、ガイルと、ブランカ選びがちだよね、みたいな話をしようとしたんですけれど、相変わらずそれって全くよくわからないのに、そこっからね、どうですか皆さん、塩とレモンのお話をいただいた後でこっから急に見たことないと思うんですけどこの地方では食べるやつなんですとかいう話をね15分ぐらい聞いてもね、もうそれいいと、
そう ね,
ね、もう今日は塩とレモンで行きたいと思われてる方もいらっしゃると思うんで、はい、
そうね、
僕の地味はやめときます、
ね、やめときます、はい、あ、そうだ、旅館でゲームコーナー行ったの、そういえば
あったんだ、そういうの、
あったあったあった、やっぱりね、旅館といえばじゃないですか、まあレトロなゲーム機いっぱいありましたけどね、
あ、いいね、
マリオカートの運転するちゃんとハンドルと、アクセルがついたやつがあって、
結構結構前にリリースされたやつですけれど、ありますよね。
私初めて見てさ、でマリオカートはさ、まあ、覚えがありますから、これはやりましょうということで、妹と、やりましたよ。そう、勝ちましたけども。
なんかいい一コマだね、
そ
のね。
そうそう。あ、こういうのいいなと思って。
なるほどね。いやー、塩とレモンだなねえ、そんな、だってさ、ねえ、ゲームの話も塩とレモンでいただく感じになっちゃうな、
そう、爽やかかしらね、
まあ、たまにはいいんじゃないでしょうか、
そうね、はい、
聞きづらいロクラジじゃないロクラジ、ね、そんな山田さんのさっぱり北海道旅行記、にかなうようなお話ができません、
そうですか、
最近あれだね、
なんですか、
アジサイがさ、いろいろ咲いてるじゃないですか、ね、いろんな色があるよね、
何の話してんの、
ちょこちょこ写真は撮るんですけれど、アジサイってね、どういう画角で撮るかいつも迷うんです、大きい身振りのアジサイを写真に収めると、まあ、要するに1個ドーンと、でその画角の端にアジサイの葉っぱがちょこっと映るみたいなさ、画角になるんですけれど、それだとね、写真に撮った時にね、大きさみたいなのがなかなか伝わってこなくて、だからいくつかのこの房をね、このうまく遠近でね、なんか撮りたいんですけれど、やっぱりなかなかうまくいかないね。そうすると今度はほら、なんかサイズ感みたいなのがちょっとね、うまく逆にわからなかったりするんですよ。わかんない。もう精一杯の塩レモンでございます。これが。
6センチさんの話のしていけばいいんじゃないですかね。
僕は塩レモンじゃない、ないんだ。
ないんだね。はい、6センチさん今週末ライブなんで、その話もちゃんとしていかないとですよ。
それは塩レモンではございません。はい、ライブですから。
じゃあ 何味なのそれ。
もうちょっと味が濃いです。
味濃いんですか。
はい、ライブです。
今週ね、土曜日ですよ、7月の1日、高橋律5周年企画冬に咲くひまわり振り返公演、いよいよ振り返ることができますね。よかったですね。
ついにね、もうこのロクラジでも、
はい、
もうずっとね、お知らせしてまいりました、この、高橋律さん、改め律フラワーさんの、
そうそうそう、
ね、イベントですよね、なんかあれですよ、この曲セッションいかがですか、みたいなね、ご連絡とかね、あとはこの曲ご一緒にいかがですか、みたいなね、 のもいただきまして、うん、ちょこちょこといろんな催しを、はい、考えてくださって非常に楽しみでございます、
うんね、出演5組ですから、はい、いろいろと、まあ、セッションもね、うん、結構豪華な感じでやれるんじゃないのかね、う
ん、でもなんか時間をたっぷりいただいて、
う
ん、
あはいそうです、
はい、6センチは6センチで、うん、はい山田さんとのこのアコースティックなアンサンブルをお届けしたいと思っておりまして、はい、なんかリハーサルもしっかり今回組まれていて、
はい、
なんかいろいろあれだね、うん、状況的にしっかりしてんなと
状況的に、
うん、
そうね、
なんか思っておりますよ、はい、いい感じで望めるライブになるかと思います、はい、土曜日ですねいよいよ、
はい、
どこなんですか、
はい、代官山ノマドでございますよ、うん
はい、
始まりがねちょびっとだけ早いかな、うん、オープン6時でスタートが6時半
お
うん、まあ土曜日ですからね、まあお仕事お休みの方はね、まあ余裕かもしれないんですけど、うん、お仕事の方はちょっとご注意、6時半からでございます。
あとあれじゃないですか、ライブハウスってさ、うん、アルコールとかも出してくれるのかな、うん、このノマドはね。
うん、もうあるんじゃないですか。
うん、そうなるとさ、もうこんだけ蒸し暑いとさ、うん6時過ぎにはちょっとね、うん、もうクイッと始めたいよねっていう意味ではいいのかもしれない、う
ん、なるほどね。そして7月の23日の日曜日は、うん、中原明彦さんが、
はい、
ねあれでしょそれでしょ
なんと、
なんと、はい、出たもういいんじゃない
なもうなんとも 4、5回言っておりまして、はい、なんと、はい、7月の23日は僕の誕生日後初めての日でございます。
誕生日がいつだっけ、
7月22日
あじゃあ次の日だ
次の日
次の日だ、ね、
あ塩とレモンの言い方ですとそれです、
はい
はい、もうちょっと味濃く言いますと、僕が、今年の誕生日を経ての初めて迎える日となる7月23日に
美しいな
はい、東京は吉祥寺のマンダラに行って弾き語りのライブをやらせていただくことになっております、はい、ワンマンライブでございます、うん、その名も夏の一人中やん2023ということで、ギターを弾き語りながら延々歌う、自分の作った曲や、リクエストいただいた曲などなどを中心に、はい、ギターは弾くし、
うん、
ハーモニカも吹くかもしれないし、
はい
はい、歌いもすれば休憩もする。ああそして塩とレモンのようなお話もする
するの？
アジサイってさだよ、うん、もうそれしかないから
ない、ね、
塩レモンは、
う
ん
そうだね、
なんですけれど、
はい
はい、そんなお話とお歌の楽しい、うん宴となっております
なんだかな
、はい、吉祥寺マンダラのね、はいこの夏の一人中やん、弾き語りワンマンライブ恒例となっておりますが、はい、今年もちょっとね夏の曲をしっかりと歌いたいなと思って、
うん、
リハーサル始まっておりまして、
はい、
またねあれです新曲をね、うんはい、今日もやっておりました。はい、新しいものをちょっと用意してね、
うん、
持っていければいいなと思うんですけれど、うん、まあ果たしてどうなるかはいつもの例のごとく、
うん、
はい、わかりませんが、
はい、
はい、ちょっとそういうのもやっておりますので、
うん、
楽しみにしていただきたいなと思っておりますよ。
はい、
うん、
そしてここから最新情報ですね。
はい、
8月の11日、
8月11日、
はい、祝日の金曜日、
うん、
大塚のハーツプラスと、はい、ネクストとあるんですけども、
その隣かな、
お隣ね、
はい、はいはい、
この2会場でですね、まあ、サーキットイベントが開催されます、
はい
はいはい、でそこにですね6センチ私たち2人出演させていただくことになりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、タイトルだのねその詳細はまた載っけますけども、うん、今分かっているのはですね、うん、オープンがお昼、
うん、
12時半
お
スタート1時、
ええ
終わりはですね多分9時ぐらい。
長
っ。すごいでしょ。だから
だからいろんなね、
うんうん、
方がね入れ替わり立ち替わり
そう、
はあ、
そう
されるそういうイベントに、
はい、
はい、6センチ顔を出させていただくと、
はい、そうなんです、うん、はい、15アーティストを予定しているそうで、
そうなんだ、
はい、で今まさにね、うん、今まさに情報を今受け取ったばかりの情報で、うん、6センチさん最後になってますけど、
やめてください
やめてくれちょっと待ってくれと今思ってますけども、
じゃあ午後1時に始まるイベントですが、うんうん、はい、あれだね、6センチだけをご覧になればいいという方は、はい、午後8時過ぎぐらいに行けばいいってことになっちゃうね、これね。
なっちゃうね。
ただせっかくのね、そういった長丁場のイベントですから、はい、他のいろんなアーティストの方のこのライブも楽しんでいただきつつ、うん、はい、そんなイベントがじゃあ8月11日にあると
。はい、ございます。続報をお待ちくださいませ。
いいじゃないですか、
はい、で6センチさんの秋どうすんのって話なんですけれどもね。
あ、ライブ、
はい、そうですね、ご心配なくを前提にね、皆さんにお伝えしますけども、8月の終わりにですね、私また入院することになりまして。
あら、
はい、でこれは何でしょう、能動的に私がそのリスク回避のためにですね、ちょっと早めに手術しちゃおうよみたいなですね、はい、手術で入院することになったんですよ。だからまたそういうことを、ね、入院とか手術とかするとさ、
いやそれはちょっと ね、
ちょっと間
ご心配いただいちゃうんじゃないでしょうか ね、ちょっとね、
まあ、でも全然何かどうしても今手術しなくちゃいけないとかじゃなくて、切っといた方がいいなみたいな、そんな感じですね。
そうなんですか、
はい、まあ、そんなご心配いただくような内容じゃ全然ないんですけども。
いや心配しますけど、まあそうなんですね、はい、じゃあ山田さんがおっしゃることを信じる限りは、
はい
は
いはい、
本当はすごいことになっているんじゃないですか、それは。
なってない、
得てして、
全然なってない。
あ、そうなんですか、
はい、はいはい、そうなんです。
ならよかったけど、
はいはい、なので、まあ、それをねちょっとね、まあ、予定、夏の終わりに予定しちゃおうと。で、
うん、
回復して、まあ、秋のそうだな、まあ、10月以降にね、うん、イベントとかできたらなと思っています、
はい、なるほどね、
はい、
となると、はい、9月なさそうと。
9月はね、そうだね、うん、その方が安全かなと思っています。
なるほどね、
うん、
そのあれだ、手術があるから、うん、また戻しが、
戻し時間ね、
高野豆腐の戻しみたいなのが ね、
やっぱ欲しいかなという、
高野豆腐のっていうのはもう流されたね、うん、やっぱり、うん、真面目な話なんだね。
高野豆腐、
ごめんなさいね、本当ね、
高野豆腐じゃないから私ね、はい、そう
切り干し大根の戻しみたいなのが、
違う別にふやかすとかじゃないから、
ではない
から、
でも戻し作業はあるってことだよね。
戻し作業っていうかね、うん、そう、まあ、一応ね、去年の手術に比べたら全然軽いみたいな話らしいので、
ま
あ、だから回復も全然前回に比べたら早いみたいなんで、うん、気持ち楽にしてるんですけど。
じゃあその後に、うん、6センチの秋のイベントっていうのが、うん、計画中と。
そう、もうさっさと切って、もう秋にはイベント組んでと思ってるから、はい、そう、はい、
ライブのスケジュールを切るのか、
うん、
腹切るのか分かんないんですけど
腹を先に切ろうという、
腹を切ってスケジュールを切ると。
なんだよそれ、
切って切って切りまくると。
そういうことになってるんで、だから7月の1日でしょ、で、まあ、23日中原さんソロライブがあるでしょ、
はい、
で8月の11日6センチとしてイベントをで出させてもらって、
うん、
で9月はお休みかなというところでね、うん、また10月以降でライブ、計画できたらね、すぐに皆さんにお知らせします。
なるほどね、そしたらあれかな、うん、僕9月なんかやろうかな、
うんうん、ソロのなんかとかさ
組めたらね、
うん、いいんじゃないかな、はい、
ちょっと計画してみようかなと思いますよ、
うんうんうん、いいと思います、う
ん、なるほど、そんな感じなんですね、
はい、
じゃああれだ、8月11日、うん、や7月1日今週は、うん、着といた方がいいよっていうことですよね。
ちょっとね、
逆に言うと、そういう煽り方を今山田さんされたと。
そういうことじゃないんですけど。
あ、そうではない、
うん、そういうことじゃない、はい、ちょっと間空いちゃうよって、
空いちゃうから
一応ね言っとくよと、
ここは着といた方がいいよっていう煽りなんですかね。
まあ、それ着てくれたら嬉しいよ、はいはい、まあ、嬉しいけどもさ、はい、
ぜひライブチェックしていただければと、
はい、
はい、思っております。
はい。
そして前回もお話ししましたが、6センチ、新グッズがオンラインショップで販売されております。
はい、6センチのオンラインショップはですね、フロック&ノーツレコードレーベルショップっていう長いお店の名前ですけども、
はい、
こちらでですね、
6センチのホームページ内から行けるんですよね、はい、グッズのところから。
そうです。でそちらでですね、6センチオリジナルクリアファイルと、
うん、
それからレイズオブサンライズトートのね、
はい、
2つの商品が、新入荷しております、
うん、ね、はい、このクリアファイル、
はい、
おすすめでございます。
おすすめですね、
はい、手が込んでおります実は、ね、あれです、はい、前回もお話ししたかもしれませんが、はい、ジャケットまんまのクリアファイルと思いきや、よく見たらうーんっていうそんなやつが、
はい
はい、
そうです、
入っていたりとか、ちょうどこのね梅雨時期、
はい、
ね、まただから雨ね、うん、降り出してくるというような予報もありますが、こんな雨の日にぴったりのやつとかね、うん、ありますんで、
はい、
またトートバッグの方もですね、
はい
はい、非常に苦労して書いたやつが大きく印刷されている、うん、今度は、前回のバッグに比べてもうちょっと大きめの、
そう、
はい、普段使いにぴったりの2ウェイトートバッグ、
う
ん、
そうです、
はい、手でも持てるし肩にもかけれる、
うん、肩の紐がさ、うん、すごいいいんだよね。
あ、そう、
ちょうどいい高さなんだよな、うん、すごい使いやすいです。
なんだ、いわゆるトートの生地の厚みも、
うん、
ね、しっかりしていて、
はい、
はい、なんかいい感じですよね、
はい
はい、これもぜひホームページから、うん、フロックエンドノーツレコードレーベルショップをチェックしていただければと思います。そんなわけでお送りしてまいりましたロックラジですが、
はい、
いや非常に塩とレモン会でありましたねいいと思いますよ、聞きやすいと思う、はい、
はい、
あ、そう、こんな感じでいいのに何かこの独自を出そうとしていつも何色それは何色と何色が混ざった色なのの話なのっていうようなお話を僕はしてしまう症候群がございまして、はい、それをなんとか今回は回避して山田さんの
今日はすっきりと、
はい
はい、お届けしましたね。
すっきりなお話になって、僕としても、なんか良かったかな
良かったかな、
はい
はい、
思っておりますが、
はい、
まあそれではね、ちょっと物足りないと、うん、思われている
そんな
このドドメ色ファンも
ドドメ色
いると思います。
いるね、きっといるでしょう、ね、
でしょ、
うん、わかんないけど、
はい、
うん、
その方のためにちょっとこのエンディングコーナーをお借りしてちょこっとだけお話しすることを何がいいかなと思うんですけれど、その山田さんがね、この何年ぶりだから、その北海道でそのね、コロナ超えてね、おばあちゃんにお会いできたとかね、そんなお話があるようにね、このコロナを超えてね、最近ねあれなんですよ、テレビゲームね、もう対策ばっかり発売されんの。
あ、ほらゼルダ、
そう、
それは知っているよ。
そうですか、
うん、
そう、ゼルダの伝説、
うん、
ティアーズオブキングダムとかね、
ティアーズオブキング
ダム、はい、ファイナルファンタジーも聞いたことあると思うんですけど、
ファイナルファンタジー、昔やってましたよ。
それのね、新しいのもね発売されたりとかね、一気に発売されすぎなんですよ
あ、なるほどね、
うん、
あ、それ良くないですね、確かにね、
は
い、
でしょ、
だって1個遊んでるのにまた新しいの出たらそれも遊ばなきゃいけないでしょ。
そうでしょ、
それ忙しいね、確かに。
だからさ、僕もね、ソロでね、うん、ちょこちょこっとね作品集を作ってね、このタイミング、いいタイミングなんで、ちょろっとオンラインショップとかで出したいなとね、うん、聞いてもらいたいなと思っているんですが、
う
ん、ただ8年出てなくて、うん、でなんだ、アルバム出て半年もしないうちにそういうの出すって、うん、やっぱり感覚良くないよね うん、2年ぐらい待った方がやっぱりいいのかな、どうなのかな、そのあたり、できたんだったらいいけれど、そうそうみたいな、
そう、出したいんだったら出せば、
でもちょっとバランスがっていうさ、ゼルダの伝説とファイナルファンタジーを僕はつまり一緒にやってるわけなんですよ。
それ、うん、ああそれはどうだろう。
あのね、最近のゲームのコントローラーっていうのはね、ボタンやね、
難しいよね、
スティックなどね、操作がそれぞれね、あのやり方違くてね、うん、そうなんかね、そう道具を出したいって思ってるのにね、道具の画面に行かないとかね、大変なの。本当に行ったり来たり、
なんとかならないの、一個終わらして、うん、終わらしてから新しいの始めりゃいいじゃん。
それはもちろんそう。
なんで同時にやっちゃうんだよ。
もちろんそうなんだけど、うん、このなんていうのかな、ちょうど同時期に出るじゃない、うん、そうするとなんていうのかな、それぞれが話題作なので、うん、それぞれの界隈が盛り上がるんですよ、うん、で、うん、そのウェーブにどこか乗っていたいというこのゲームファンの気持ち、うん、だってさ、うん、別に6センチのアルバムもさ、うん、あと5年後に聴いてもさ、うん、まあね、大して変わんないじゃん。
どういうこと？
なんつーの？同じような音楽ばっかりやってるんだから、
う
ん、
そういうこと、うん、自虐やめなさい、
ね、
う
ん、でしょ、大して変わり映えしないんだから、うん、まあ新しい曲ではあるけれどみたいな、うん、同じやり口でしょみたいなね。そうじゃないですか、うん、だからそういうのがさ、このなんていうの、続けて出られてもさあれだし、まあタイミングってね、自分で決めればいいんだけど、でもこのなんかちょうど、出たタイミングで聞くとさ、同時代感があるというかさ、あこれを作ってたんだなって言ってさ、あそれがやっと一段落したんだ6センチはみたいな、あそういう気分っていうのが共有できるじゃないですかね、そういったところになんかこの新発売の良さみたいなのはやっぱりあると思うんですよね、うん、それにお付き合いしていただくことの、でこれやっぱゲームも一緒で、だからこの出たそのタイミングで遊ぶなんかあるんですよ、なんかね世界観とかね、あのその時事を取り扱ってるわけでもないから、ゲームはニュースと違って、だからまあ中世の雰囲気とかなんで、本当に実際はいつやってもいいんだけど、うん、はい、この2023年に出たもの、コンテンツとして楽しみたいとやっぱり思うんです。そうなると今度問題なのは、このだから長年それぞれのソフトをの開発してきたわけで、つまりボリュームも半端ないんです、うん、なんていうのかな、この3年4年とこの溜まってきた開発期間はもっと長いんですけれど、そのいっぱい溜まってきた制作者の方々のね、この思いみたいなのがぎゅうぎゅうに詰まっていて、いくら遊んでも終わりが見えない。
そうなんだ、
はい、
そんなゲームあるんだ。
そう、それがねまたやっていて楽しいんですけれど、そうだから、あのちょこちょこ行ったり来たりしてて、わけわかんなくなっています。はい、僕は今誰を救おうとしているのであろう。
どこの世界のヒーローなのかね、分かんなくなるね、うん、
みたいなのはちょっとありながら、はい、あの楽しんでやっておりますよ、
うん、ならいいね、
はい、う
ん、
どうですか、いい、ね、塩とレモンだったね、ちょっとね、
うん、少しね、うん、塩は多めだったかもしれないけど、多めだった、でもまあまあじゃないですか、
はい、はい、もうちょっと、うん、あのなんか、うん、土留めの、
うん、
もあるんだけど、うん、もうやめとくね、
今日はいいよね、じゃあ、うん、今日はいいよね、うん、
いいよね、
いいよね、
うん、はい、ディアブロの話はもういいねじゃんね。
いいかな、それは。
わかりました、
うん、
はい、まあそういうことでですね、あの梅雨に入った途端ね、あまり降らないみたいなね、あの感じでしたが、またこれからね、あの一山あるみたいなんで、うん、どうぞあのそんなんだ暴風雨などね、あの強い雨には、ご注意いただきつつ、はい、蒸し暑くもなったりするので、お体気をつけて健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。